もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
お世話になります。
はい、最初に年齢を教えてください。
はい、30歳です。
30歳。結婚してます？独身ですか？
はい。
結婚してます。
結婚してます。
はい。ご主人何歳ですか？
41歳です。
41歳。お子さんは？
おりません。
で、結婚してから何年ぐらい経つんですか？
約2年半になります。
2年半ね。はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
私の、あの不倫が夫にバレてしまいまして、
はい、その不倫の相手っていうのは何歳ですか？
はい、不倫の相手は43歳です。
いつ頃からですか？
約1ヶ月ほど前から。
1ヶ月前。
はい。
それでそれが夫にバレたっていうのはどうしてバレたんですか？
夫が私の携帯を見たようです。
うん、はい、で、あなたの、まあ、これはそのいい悪いは別にしてね、あなたの気持ちとして、その、はい、43歳の男性の方に惹かれていったのはどういう出会いで、どういう気持ちのプロセスがあったんですか？
同じ職場の、まあ、上司に、
はいはいはい、
当たるんですけれども。
これ結婚してるわけですね、この上司は。
あ、はい、はい、あの奥さんがいらっしゃる、
はいはい、同じ職場だけど、これ1ヶ月前ということですから、はい、前から職場は一緒だったんですけれども、1ヶ月前からとこういう関係になったということですね。
はい、あ、はい、そうです。あの私がちょっと精神的に病んでまして、でその時に、まあ、上司が、まあ、心配してちょっと、まあ、連絡をくれたのがきっかけで、ちょっと飲むようになりまして、
はい、そのあなたはその自分で私が病んでいてっていうのはどういうことですか？
私はあの夫に対する愛情がだいぶ前から冷めておりまして、
はいはい、
で、まあ、そのことで自分の中でこう、まあ、満たされない部分といいますか、うんうん、まあ、私は一生こんな感じかっていう思うことがで、
うん、
まあ、悲しくなっていたというか、
うん、
あの毎日あの会社の往復で、あの、まあ、趣味とかはあるんですけれども、
うん、
まあ、ちょっと男性に対しては夫に対してときめきっていうのもないですし、
うん、
もう一緒するのはないのかと思って。
で1ヶ月前に会社の上司と不倫が始まったという。
はい。
それでそのことが夫の知るところとなって、で、はい、今どうなってんですか？離婚っていう話になってんの？
あの、そういう話になってたんですけども、
はい、
夫としては、まあ、私が裏切ってもやり直したいみたいで、
うん、
私にやり直す気があるのかっていうのを聞かれてまして、
はい、
あるのであれば、まあ、今回のことは目をつぶって、
はい、
まあ、私も今の生活を失うこともないしっていうふうには言われてるんですけども、
うん、
もし離婚するとなったら、まあ、私に慰謝料を請求して、
うん、
で私の両親とか相手の両親に私の浮気の原因で別れるということを、まあ、報告させてもらうっていうふ
う
に言われてます。
うん、それでその不倫相手の43歳の上司とは今どうなってるんですか？
今は、まあ、職場で会ってるんですけども、
はい、
バレたということは話しました。
うん、話したら？
ただちょっと、専門家に相談しないとねっていうような感じで、あの正直、あのその人のことがバレたっていうふうには言ってなくて、
うん、
私の浮気がバレたっていうふうに言ったので。
ああ、だけどあなたのご主人はこの43歳の上司との関係ということを分かってるわけですよね？
分かっています、
はい、だけどあなたはこの上司とっていうあなたとの関係がバレたというふうに上司には言っていないんですよね？
あ、はい、言ってませんけども、まあ、多分浮気してたのがバレたっていうのは自分しかいないと思ってるので、 薄々気づいてはいるかなとは思いますけど。うん、
それで今日のあなたの相談は、そういう中で、
はい、
私どうしましょうということですか。
はい、ここで私が旦那と心を入れ替えてやり直すと言えば、
うん、
バレることもなく上司にも慰謝料請求ですとか、
うん、
行かなくてなんとか表面上を取り繕って傷は浅くすると思う一方で、
うん、
もうこんなに愛情が冷めきった夫とまたやり直すって言っても自信がないので、
うん、
どうしたらいいのか、上司にも迷惑かけたくないしっていうところで悩んでいます、
うん、はい、わかりました。まあ、離婚しようか離婚しまいかというより非常に心の迷いの問題ですね。
はい、
はい、わかりました。今日はあのスタジオに弁護士の大迫恵美子先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
はい、お願いします。
もしもし。
あ、もしもし。
はい、こんにちは。
よろしくお願いします。
はい、うん、あのね、
はい、
まあ、はあの客観的に見ればね、はい、あなたの上司もどうかしてますよね。
あ、
そんな職場のね、
はい、
心弱ってる人がまあ相談したからってね、
はい、
あのちょっと、まあ、隙ができたから美味しくいただきましたみたいな話ですよね。
はい、
だからまあね、あの旦那にバレたかもしれないって言われた時には、まあ、冷や汗かいてると思いますよ。失敗したなと思ってると思いますよ。
はい、
だからこれがね、あの、まあ、お互い真剣なんですっていうことが、まあ、なんかあの職場の不倫とかだとね、30代は結構本当に離婚してその2人が一緒になっちゃってること多いので、30代の不倫は危険だって、まあ、あの私どもの業界ではね、
はい、
あの言われてますけど、向こうは40代ですからね、
はい、
40代の不倫は危険じゃないんですよ、申し訳ないけど、あの大体家庭に戻っていくんですけど、
はい、
そういう状況のですよ、客観的にはね。だからもうあなたの上司はバカだなって言われてもしょうがないようなことをねやってるだけですよ、きっと。
はい、
多くの場合そうなんだから。だからあなたと本気ならね、あなたがこんなね、あの電話の相談してる場合じゃなくなってるはずだし、向こうはじゃあ僕も家庭を壊してね君と一緒に駆け落ちするぐらいのことを言ってればね、
はい、
あなたがこんな電話してくることないでしょ。
はい、
そんなことにならないって分かってるから、自分も家庭に戻った方がいいかしらって考えてるわけでしょ。
はい、
だけどね、もうあなたが言ってる家庭って何なんだろうっていう感じなんですよ、聞いてて。
はい、正直今はなんか結局便利やからここにいるような気がする。
うん、だけどね、まあそれはあなたの人生ですから、あなたがそれをどういうふうにね使うのかは、まあ、それ全部あなたの問題なんですけど、
はい、
これからの彼との結婚生活はそんな生優しいもんじゃないですよ。で結局はダメになっちゃうっていう可能性もありますよ。
はい、
まあ、それはそれであなたがあの自分でね責任取ることだからしょうがないんだけど、何かね、はい、あなたは結婚生活とか、まあ、自分の人生かもしれないけど、あのちゃんと考えてないですよね。それから人のことは全く考えてないですよね。
はい、
あの相手のこともね、まあ上司のこともだけど、ちゃんと見てないから、あの自分勝手になんか、はい、あの見てね、自分勝手な結論を考えてますよね。
はい、
もうちょっとね、あの人の気持ちを見なくちゃいけないですよね。あのあなたがね、自分のご主人に対して、
はい、
例えば自分のしでかしたことでどのぐらい傷つけたかとかね、
はい、
どのぐらい辛い思いをさせたのかとか、
はい、
彼がいろいろその偉そうに条件をつけて言ってることはね、
はい、
彼がその男性としてのメンツを傷つけられた中でも、やっぱりあなたを好きだからね、まあ彼なりの言い方としてこういう言い方をしてるんだということをあなたが汲み取って、
はい、
彼に対して同情しているっていうふうには全然見えないですよね。そういうことないでしょう、
はい、
自分のことしか考えてないでしょ。
そうです。
自分が あ、この人といてうまく装ってね、あの演技をしてやっていけるかどうか自信がないって言ってますよね。
はい。
自分のことですよね。
はい。
そういうことしてる自分が幸せに感じないんじゃないかなと思って不安に思ってるんでしょ。
はい。
あの今はね、生活、まあ、あなた上司がいるんですから働いてるんですよね。
はい。
今はその結婚生活によって経済的には随分あのご主人の方にお世話になってる形なんですか。
はい。
ああ、そうするとあの経済的にはご主人に支えられてるわけね。
あ、はい。
あ、その分を取り、手放すのは怖いという気持ちがあるわけね。
あの、まあ、生活できないことはないんですけども、
うん、あのそれもね、なんかね、あのすごく違和感を感じるんですよ。要するに彼が嫌いだから誰か職場の上司でタイプだから好きになったと、はい、そしたらもうね、あの経済的なものはなりふり構わず捨てて、手に手を取って駆け落ちしたいというふうに気持ちが向かうとかね、
はい、
そういうこともないんですよね。
それはないです。
うん、だからね、何のためにじゃ不倫なんかしたのかなっていうのも全然わからない感じだから、その上司を好きじゃないんだろうなっていうね、言われてたのも、あ、そうかもし、そうだろうなっていう気もするんですよ。あのまあね、あの本当にこれ例えば不倫してる上司が大好きでね、でまあ、あのもう本当に夢中になってる人もいますよ。あの奥さんから奪い取りたいなんてね、なっちゃってる人もあのご相談なんかにはありますけどね。それはそれで、まあ、あの身勝手なことだけど、ある種の、まあ、こういうものの場合はそうなるかもしれないっていうことは理解できるんですよ。でまあ、あのもう結婚なんか投げ捨ててね、その、まあ、奥さんいる人だけど、その人と一緒になるために私はこっちの道を邁進するっていうね。でそれでまあ向こうの男性も振り返ってくれればいいだろうし、あ、まあ、人生ってそれで終わりにならないから、さらにその先にどんな試練があるか知りませんけど、あのそういうこともあるし、あるいは今度は逆にその上司の立場の人の方がね、ストーカー で苦しんでるからあれを何とかしたいなんていうことで紛争になるとかね、そういうドロドロみたいなこといっぱいありますけど、
はい、
あなたの場合はそういうドロドロになるような話にならないんですよ。それを感じられないんですよ、
はい、
だからあの一体何を基軸にね、この悩んでるのかもわからないし、悩みと言っているのかもわからないし、あ、もしかしたら私たちにね、それはあの大人なんだからちゃんと優しいご主人のところに戻りなさいよと、大人の判断としてね、上司とはもうすっぱり切れて、そして、まあ、好きだとしてもね、いずれ時間が解決しますよっていうようなことをね言ってもらいたいのかなとも思ったり、
はい、
なんかね、相談を受けていてね、こちらの方がちょっとモヤモヤっとする感じなの、
はい、
だからあのこうした方がいいですよなんて答えは言えないんですよ。だからあなたが決めなきゃいけないけど、ただあなたは自分でこれを決めるようなね、基準をちゃんと持ってない人だなっていうことを感じるだけなんですよ。
はい、
よろしいですか。
はい。
はい、どうも失礼します。
はい、失礼いたします。
自分の心の問題を他人を巻き込んで解決しようとしないこと。